皆様おはようございます。このように暑い中ですけどもよくお集まりくださいました。8月も第4の日曜日を迎えましたが、このように共に礼拝を祝うことができることを感謝をいたします。今朝はヨハネの福音書9章、ここからイエス様がどのようなところをご覧になっておられたかということをご一緒に考えたいと思っております。当時のセーフティネット、今はセーフティネットがありますけれども、当時はおそらくそんなものはなかったと思います。それで悲惨な人生を送ることを余儀なくされた人たちがたくさんいたはずです。イエス様はそういう人たちと共におられたということをヨハネの福音書は記しています。イエス様が特にそういう人たちに重荷を感じるようになられたには背景がありました。2つぐらいのことが思い起こされます。1つはローマの支配下にある政治的経済的な困窮ということです。それからそういった社会的なことだけではなくて、私はもう一つやはり宗教的な背景もあったかなと思いますが、本来人を慰めるはずの宗教が人の心に届かない、信じれば信じるほど重荷を肩に乗せるだけ、そういうものになっていたということが背景にあったのではないかと思います。今日読みいただきました16節を見ますと、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだと、こういう言い方がされていまして、これは非常に象徴的な言い方だと思います。こういう一つの単純な価値基準で人をいい悪いというふうに言ってしまう、そういう信仰の在り方というものがイエス様の心の中の苦悩になっていたのではないかと、そんなふうに思っております。人は皆それぞれに人生が与えられているものです。人生は本当に人様々だと思います。ところでここにはそうだということを誰もが薄々認めていながら、改めて言われるとショッキングな一言が書かれています。それは2節です。もう一度ご覧いただきたいと思います。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか、と書かれてあります。生まれついたと、この一言です。人生は自分で選択できないものです。受け止めなければならないという面があります。でさらにこのやり取りを見ますと、その受け止め方に2つあることが分かります。1つは2節、誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか、これが1つの受け止め方です。で当時は社会通念として2つの考え方があったようです。1つは運命論的な見解、因果応報です。親が悪いことしたから自分は罰を受けた、何か原因があって罰を受けているという考え方です。それからもう一つは懲罰論的な見解です。自分が罪を犯したから神の罰を受けているという考え方です。運命論的な見方、それから懲罰論的な見方で、これはいずれも私たちが人生の苦難に直面したときに陥りやすい考え方です。自分はこういう運命にあるんだというふうに受け止めるか、自分が悪いことしたからこんな辛い目に遭ってんだと受け止めるか、こういったところに行きやすいということです。しかしいずれもこれは聖書の考え方ではありません。少なくとも神様の罰が下るというそういう神様は、あるいは信仰を鍛えるために悪いことを送って訓練する、そういう神様は聖書の神様ではありません。それからもう一つは3節です。神の業がこの人に現れるためです。神の業が現れる、これは目的意味探しです。 原因とか悪者探しよりははるかにいいのですけれども、これも実は考えなければいけないことがあります。当時の運命論と懲罰論で物事を片付けようとしていた当時の社会通念からするとかなり大胆な問題提起になっていました。ところで私たちキリスト者は神の業が表されるためと、こういう言い方に納得させられてしまうようなところがあります。本当は心の底ではそんなことを認めたくないという気持ちがどっかにあるにもかかわらず、神様の御業が現れるためだからと言われるとそれに反論ができない。それでそういうことにしようということで自分を抑え込んでしまうというようなことをしたりいたします。しかしこのイエス様のおっしゃり方は文字通りそのまま受け止めれば実はかなり問題あり発言です。なぜ問題なのかというと、これは当事者であるということはどういうことかが意識されていない、イエス様が意識してないということではないんですけども、この神の業が現れるためという言い方で片付けようという言い方は当事者性が意識されていないと、当事者になった時どうなのかということが意識されていないということです。でこの当事者性というのはとても大事なことで、本人本当にその立場になってみなければわからないという面があるということです。でそのベースには人格の尊重という考え方があります。これは聖書のベースにあるもので、聖書の感性と言っていいと思います。で私たちはそういう意味でどれだけこの当事者性とか人格の尊重ということに敏感であったのかということは、私も牧師の端くれとして大いに反省しているところでございます。神の業が現れるためという発言にはどうしてもそういう意味で拭いきれない違和感があります。信仰的にはその通りなのですけれども、ただ条件がつきます。自分の問題でなければその通り、誰かの問題を客観的に見て問題課題の中で本人がそのような受け止めができれば、そこに信仰的な意味付けができるとは思いますけれども、神の業が現れるためという言い方は当事者になった時にはかなり辛い言い方になります。隅っこに追い込まれた感じになってしまいます。そしてしい目に遭っている自分の人格の尊厳へのいたわりが感じられないということがこの違和感のベースにあるのではないかと思っております。ですからこういう質問が出てきます。神様はご自分の御業を表すためであれば私の人生はどうでもいいのですか、私の人生は神様の御業を表す道具なのですか。キリスト教の神様はそんな理不尽なことをされるのですかという問いが出てくるはずです。こういう問いは不信仰では私はないと、当然人間だったらそういう受け止め方をするだろうなというふうに思います。でもしキリスト者でなければそれなら私は信じませんという返答が返ってくるかもしれない、そう思います。これはそんなふうに考えていきますと聖書の神様のイメージから考えて全く馴染みません。自分の栄光のために私たち一人一人の人生の重みを無視して道具として使ってしまう神様は聖書には書かれてありません。このことは断言してよいと思います。そうだとするとこのおっしゃり方にはどういう意味があるのかという問題が残ります。それでなかなか一言で説明するのは難しいのですけれども、この意味を解きほぐすヒントになることがここに書かれていると思います。それは2節ですが、誰が罪を犯したからですかというこの一言です。誰が罪を犯したからですか。弟子たちは質問しました。この気の毒な人がこういった問題を抱えているのはどこに罪があるからですか。あるとすればそれは誰の罪なのですか。イエス様はそれに対して回答せずです。お答えになりません。 なぜイエス様はこの問いにストレートに答えてくださらなかったのか、ここが問題だと思います。そしてそれは私たちに対する問題提起になっているというのがこの出来事の意味ではないかと存じております。それはどういう問題提起かというと、誰が罪を犯したのかという問いはハンディを抱えた人に対して向けられれば良いのですかという問いです。私たちはもし自分が望まないのに大変な目に遭っている負のものを引き受けざるを得なかった方々を目にした時、どのような目線を向けるだろうか、それがこの出来事の私たちに対する問題提起だと思っております。この方はなぜこういった問題を抱えておられるのだろうか。同じ教会でも試練の中にいらっしゃる方もおられます。そういうような時、私たちは心の中でなぜこの方はこういう問題を抱えておられるんだろうか、これは私たちが比較的安易にそういう思いになってしまいやすい質問の仕方です。自分はなぜこの方と同じではないのか、自分がもしそうでないとしたならばなぜそうでないのだろうか、ハンディがなければ自分の存在には問題がないと言えるのだろうか、こんな問いが出てくる可能性があります。イエス様は神の技がこの人に現れるためですという答え方をされたんですけれども、この答え方の中には苦しみの中にある人に対して誰が罪を犯したのかという問いを投げかける、その人間の本質に切り込みを入れる一言だったのではないかと思っております。誰が罪を犯したのですかという問いの仕方の中に人間の本質がよく表されている、そこに人間の問題が隠されているとおっしゃりたかったのではないかということです。逆に言うと、私たちはなぜ自分は大丈夫だと言えるのでしょうか。何を根拠にそのように言えるのでしょうか。ハンディがなければ大丈夫なのでしょうか。世間体が大丈夫なら自分は大丈夫と言えるのでしょうか、などなど、いろんな自らに対する問いかけがこのやり取りを見ると出てまいります。この人は問題の中にあるから罪を犯しているに違いないという受け止め方は裏返すと、自分は問題がないから大丈夫だという意味になりかねません。人間は本当は根拠がないのに自分は大丈夫だと思いたいという心がある。聖書はここに人間の身勝手さがあるというふうに教えている書です。それでヨハネはこの出来事の締めくくりの部分に強烈な一言を書いてこの出来事を締めくくります。41節です。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。ここはなかなか強烈だなと思います。私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。自分は大丈夫、自分は見えているという姿勢が一番問題なのだと、そこに罪があると、ヨハネはイエス様の言葉を書いてこの出来事を締めくくりました。私たちはなぜ自分は大丈夫だと言えるのでしょうか。自分は問題がないから大丈夫だ、ハンデがないから大丈夫だ、そう思いがちです。しかし人間はそうではないことは明らかです。逆に自分は見えているというところに罪がある、これがイエス様の価値観でありました。さて、これらのことを心に留めながら、神の技が現れるとはどういうことだったのか、神様がこの一連の出来事でどのように何を伝えようとされたのか、イエス様がどういう行動を取られたのかというところに目を向けたいと思います。神の技が現れる、それは今お話したように、神様が自分の人生を使って試練や苦しみなどネガティブなことをさせて、そのことで神様の栄光が現れる、非造物である神の民はそういう神様の仕打ちを受け止めるのは当然だと という意味ではありません。これは今までお話した通りです。神様が自分の人生を使って試練や苦しみなどを与えて、そのことで神様の栄光が現れる。被造物である私たちはそういう神様の役回りをさせられて当然だという意味ではないということです。そういう神様は聖書に書かれていないと断言しなければいけないと思います。4節をご覧になりますと、私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。私を使わした方の技と書いてあります。これは一つのヒントになるかと思います。私を使わした方という表現には、神様がしてくださる、私を使わした方の技を行う、神様がしてくださるというところに目線を持っていくという意味があるいはあったかもわかりません。これは恵みの時代が来ていることをイエス様が告げようとされたのではないかと。私は確かにこの問題に関わるけれども、私が何かをしてあげるのではない、ましてやあなたが何とか自分で頑張って信心して問題に対応しようと、そういうことでもない。私を使わした方の技を行う、そこにまず目を向けましょう。で、このことを心に留めた上でイエス様の2つの行動に目を向けたいと思います。1つ目は12節です。9章の12節。それでは皆様でご一緒にお手数ですがお読みいただければと思います。ヨハネの9章の12節です。それではお願いいたします。はい。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか。彼は私は知りませんと言った。ここに私は知りません、自分を治してくれた人が誰か私は知りません、こう言ったということです。イエス様はご自分を隠される方です。誰がやったのかを明らかにされません。それからもう一つは35節です。これも皆様でお読みいただければと思います。9章の35節です。はい。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。イエス様は彼を追放したことを聞き、見つけ出して言われたと書かれています。追放されたところに近づいて行かれる。この2つのこと、12節と35節に私は鍵があるような気がいたします。で、まず12節ですけれども、この人は治してくれた人がどこに行ってしまったのかを知らなかったと告白しています。それからその人が誰なのかも、あるいは知らなかったかも分かりません。で、私はイエス様こういう方だと思いますが、私が治しましたよとイエス様おっしゃらない。なぜイエス様は自分がしたことに目線が向くことを避けられるのか、ここが問題ではないかと思います。誰が見業を行ったのか、誰が導いたのかは神の国では問題にならない。イエス様は私が導きましたよというおっしゃり方をされないということです。なぜなんでしょうか。少しイエス様がもし私が導いたんだよと、みんな私の弟子になりなさいと言ってたら、これとてもおかしな風景が展開すると思います。自分が導いた人を子分のように、あるいは腰巾着のようにぶら下げて歩かれるイエス様、これはありえないことです。イエス様の基本ポリシー、これは神の国の原則と言っていいと思いますけれども、誰がしたかはどうでもよかった、ただ恵みの時代が来ている、神様の恵みによって御業がなされる時代が来ているということをイエス様はこの行動の仕方で示したかったのではないかと思います。何が焦点化されなければならないのか、それはしてくださるのは神様、これだけです。誰が見ておいたのかは問題ではなかったし、ただやってくださるのは神様であるということを確認したかった。自ら神の御子としてこの地上に来られた方ですけれども、それにもかかわらずやってくださるのは神様だということを何とか分かってもらおうと、イエス様の 行動はそういう意味があったのではないかと思っております。それからもう一つのことですけれども、35節、追放された時に静かに会いに来られる。これはなぜだろうか。私は今回の奉仕の準備をしながら、特にこの場所が目に留まりました。この人は22節に書いてありますように、イエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると彼らが決めていたということで、結局最終的に追放されてしまったと。そしたらそこにイエス様が来られるということです。で、これは推測するしかないのですけれども、一つはやはりイエス様は環境を選んでくださったということではないかと思います。それは人の目からは隠された場所でした。目立つところには本当の信仰はないということをイエス様はおっしゃりたかったのかもわかりません。イエス様はいつも端っこにおられます。イエス様らしいなと私は思います。私もそうありたいなと思います。さて、ちょっとお読みさせていただきたいと思うんですけれども、スターと使える人という文章があります。深夜の教会というコラム集に載ってるんですけども、ヤン氏という人が書きました。で、この人はクリスチャンジャーナリストです。皆様もあるいは本をお読みになった方いらっしゃるかもわかりませんが、こんなことを書いておられます。ジャーナリストという仕事柄、私は様々な人に会って話を聞く機会がある。振り返って考えると、そうした人々は大きく2つのグループに分けられるように思う。スターとサーバントである。スターの範疇にはプロフットボールの選手、映画俳優、人気ミュージシャン、有名作家、テレビタレントなどが入る。私たちとてもお目にかかれないような人たちと、この人は、インタビューかなんかしてるのかも分かりません。私たちの周りの雑誌やテレビにあふれている人々だ。私たちは彼らにまとわりつき、その生活の細部までも知ろうとする。何を着、何を食べるかから始まって、どんな運動をし、誰を愛し、どこの歯磨きを使っているかということまで。しかし、私の限られた取材経験から言うならば、世の憧れを一身に集めるこのような人たちが実は最も惨めな人々であることが多い。彼らの多くが結婚生活の崩壊に苦しんでいる。そしてそのほとんどは精神療法家にすがらなければ生きていけない。ヒーローがどうしようもない自己不信に苦しんでいるというのは皮肉な話である。一方、私はサーバントと呼ぶべき人々とも会った。サーバントというのは使える人ということ。例えば、〇〇先生はインドの農村地帯で雷に苦しみながら貧しさの極限で見捨てられたまま生きている人々と共に20年間を暮らした。あるいはまた、メンデル・ホール宣教団の一員としてミシシッピ州の僻地で働くために高給を投げ打った医療従事者もいる。私はこのような仕える人を魂に勇気を与えてくれる人生の模範として心から尊敬するし、称えたいと思う。だが正直なところ、ここがヤン氏正直だなと思います。正直なところ、彼らの生き方を羨むほどの心境にまでは至っていない。しかし、そんな私さえスターと使える人という2つのグループについてよく考えると、使える人の方が恵みを受けた人々として映る。親の首でも取ったようにクリスチャンのスキャンダルが報じられるのを聞くと、多くのクリスチャンもそうだと思うが、私はたじろぐ。そこには、空見ろ、クリスチャンだって別に我々以上に立派なわけじゃない、いや悪いぐらいかもしれないという調子が感じ取れる。新しいスキャンダルが起こるたびに、あらゆるキリスト教団体への献金が急激に落ちていくことを知ると情けなくなる。キリスト教会のスーパースターにスキャンダルが相次いだのは、私たちが使える人に目を向けようとせず、スターばかりにスポットライトを当て、神の国を歪めてしまったことにその原因があるのではないだろうか。非常にシャープな切り口だと思います。スターばかりにスポットライトを当て、神の国を歪めてしまったことに原因があるのではないか。で、これは私はどちらでもいいと思うんですけれども、やはりその神の国の本質というものは、この人が追放された時にそっと来るようなところにあるということを聖書は語っているとい ということを私たちは心に留めなければいけないと、人の目から脚光を浴びるところに主の福音の素晴らしさが表現されるよりは、むしろ追放されたような人のところにイエス様が来られるというところに恵みの素晴らしさが表される。どちらかというと社会から弾き出されてしまったような人たち、イエス様はそういう人のところに行かれましたけれども、そういうところにイエス様の恵みの素晴らしさが表されるということを、このイエス様の35節の行動は意味しているのではないかと思っております。イエス様はいつもその人の素をご覧になります。その人が何ができるか、どんなことを成し遂げたかということ以上に、その人の素をご覧になる、そういう方です。イエス様の目線はそういうところに向けられておりました。この目線ということを心に留めるとき、私一つ思い出すことがあるんですけれども、手前ごとで大変申し訳ありませんが、親戚筋に質屋をしてたおじさんがいました。で、私はどっかそのもうちょっと先のですね、学芸大学かどっかその辺だったかなと思うんですけど、そういう親戚がいたんです。でそれで時々遊びに行ったり、また何かあるとこうお土産をプラプラ手に持って寄ってったりみたいなおじさんで、セッターを履いてました、いつも。そしてマントなんですね。この人はどういうおじさんなんだろうと。でもなかなかこう肩で風を切って歩くような、ちょっとこうギリギリな感じもありましたけど、質屋をやっていました。それで私は高校に入った時に保証人が必要だということで、親以外のということだったんだと思うんですけども、そのおじさんのところに保証人になってください、お願いに行ったんです。そしたらば保証書にこう書いてくれました。で、質屋をやってるけども職業のところに何て書くかなと思ってこう見ました。そしたら金融業と書いてありました。あ、そうか、金融業なんだと。私は高校生ぐらいの時ですけども、そんなふうに思いました。それでなかなかこの自分は何ですかね、尋常小学校しか出てないと何とかってこう昔話を聞くと、とても面白い話が次から次へとこう出てくるんですけど、私も時間がある時時々遊びに行って、そのおじさんの話を聞くと、こうだった、あだった、いろんな話がこう出てまいります。それで、質屋っていうのは、まあ、お金を貸すんだと。それで どのぐらい貸すのかが 大事なことだという話なんですね。で、なんかその、まあ、この先のですから、周りにこう学生がたくさんいるようなところで、まあ、困った学生がいるとやってきてはこう人助けをしてるみたいなこともやってたらしいですけど、でそのおじが、こんなことを言いました。みんなお金を借りに来るときには、ね、ちゃんとしたいでたちで来るんだよ。もう背広着てネクタイしてくるだそうです。でその時に自分はどこを見るのかというと、靴のかかとだと、こういうふうに言うんですね。で靴のかかとを見ると、その時だけ取ってつけたように背広着てきたか、ちゃんとしてる人かが分かる。でそれ以来私もどうもかかとが気になるようになりました。実は今西八作の森に住んでますけども、かかとがしょっちゅう汚れるんですね。土がこうかぶります。でこの前靴屋に行った時に、どうもこのかかとの汚れが落ちないんだ、どうやって落としたらいいか教えてくださいと言ったら、これとこれを使ったらいいと言って、なんか汚れ落としのスプレーとなんかいろいろくれん。で私はそれを買ってきまして、こうやって靴を、そっか、世の中の人ってそういうとこ見るんだと思って、大いに勉強になったことがございましたけれども、イエス様はかかとを見ておられた方ではないと思います。いろんなところに私たちはこう目線を向けるんですけれども、イエス様の目線は人間が 見ている目線とは明らかに違っていた。問題があるかないか、能力があるかないかということは、イエス様の目線の先にはなかったということです。じゃあこの人は何を整理しなきゃいけなかったのか。2つのことは当然あったと思います。一つは不条理の問題です。生まれつき目が見えないとはどういうことか、このことでこの人は苦悩したと思います。それからもう一つは、なぜ自分は存在しているのかという問題です。人間の存在そのものを考えるという視点、 なぜ私という人間は存在しているのだろう。この問いは不条理に対する問いよりもはるかに難しいと思います。なぜかというと論証できない、なぜ存在しているのかという問いは論証できないからです。で、人間はなぜ自分は存在しているのかという問いを論証しないままに生きています。で、なぜ論証しないのか、やってもできないからです。ですから横に置いとこう、それでいるってことを前提にものを考えよう、こういうふうになっているのが私たち人間です。しかしこんなに難しい問いでありながら、私たちはこの問いを発し続けながら生きています。自分はなぜ存在しているんだろう。時々紛らわせることもできますけれども、ふと思い出します。なぜ自分は存在しているのか。で、聖書はそのことにこう答えを与えてくるんですけれども、人間の存在に焦点が合わされていくっていうのは聖書の基本的な視点です。人間が何をやったか、かかとがきれいかとかそういう問題ではなくて、何をやったか、できたかとかいう問題ではなくて、存在そのものに目線を向けていくっていうのがイエス様の目線なのです。で、私はその聖書は存在の意味を語っていると思うんですけれども、このことに関連して4つほど挙げてみました。まず第一に、人間は存在そのものが認知できると最も安心できるということです。存在そのものが認知されると最も安心できる。それから2番目に、社会ではいることで肯定されることはない。つまり存在で肯定されることはない。それはさっきお話したように、存在そのものを問うたところでなぜかわからない。ですからそれは問わないことにしようと、そういう仕組みで動きますので、いることで肯定されることはない。それから3番目に、居場所がないという感覚は人間にとって途方もない苦しみになる。居場所がないという感覚は人間にとって途方もない苦しみになる。存在は抹殺されるぐらいの苦しみになるということです。そして4番目に、今の時代は以下の点でいることの深い意味が問われている。一つは高齢化社会です。存在の意味が問われている社会だと思います。敬老の日というのがありますけれども、年齢を重ねるっていうのはどういうことか、私たちは年とともにいろんなことをこう経験していきます。またこれからも経験していくだろうと思います。その時に大事なのは、できるできないの話ではなくて、いることがどれだけ神様の前に意味があるか、これは聖書の基本的な目線なのです。いることが意味がある。それは教会はそういう場所です。できることが意味があるんではなくて、いることが意味がある。私は今牧会の直接の責任は持っておりませんけども、自分が牧師をしている時に、このことの意味を教えてくれたのはこの敬老の日でありました。敬老日について本当に毎年思い巡らす時期、振り返りますとだんだんこう敬老の日が近いなと、大体この季節なんですけども、今年はどんな風になんてことをこう牧師してた時はいろいろ考えました。いることの意味っていうのをとても考えたこの時期です。8月の後半からですね。それからもう一つは、存在っていうことを考えた時には子供だと思います。家族の人間関係、特に親子です。で、子供に残せるメッセージというのは、いる幸い、いることが意味がある、できることが意味があるんではなくて、いることが意味がある。もちろんできるということは大切なことだと思います。この社会で生きていく上で、できなくてもいいということを申し上げているんではなくて、できるってことはあるんですけれども、そのもっと基本的な部分に聖書は何を言っているのかというと、いることに意味があるというふうに言っている。もしできるってことが失われた時にも、いることに意味がある、聖書は言うのです。その土台がないと、さっきお話したように、居場所がないという感覚は人間にとって途方もない苦しみになる。聖書は他で解決を与えることはできない、回答を与えることができない回答を私たちに語ってくれていると思っております。神様の目線はいるということに向けられておりました。その考え方に立って、それでは私たちは自分をどのような目線で見るでしょうか。私たちの身の回りにあることを、もし見えることと見えないことに分けて考えます。外側と内側、二つに分けて考えますと、 外側は行動です。何かできる。それから内側は存在です。で、神様は存在に目を向けておられる。つまり内側に目を向けておられる。私たちが見える形で何ができるかってことは、神様の目から見たらあんまりどうでもいいことかもしれない。存在が尊いと聖書はこの発想で書かれています。イエス様の目線はそういう意味で、私たちが神様の前に何かをすることで自分の価値を証明する必要がない。もちろん私たちは何かをやってきたことで満足できることたくさんあると思いますけども、私はこれだけのことをしましたってことで自分の存在の価値を神様の前に証明する必要がないということです。なぜならば神様はそういうところを見ておられない。存在に目が向いている。これが聖書の基本線だからです。私たち周囲の人に対しても同じ目線を向けるかもわかりません。何ができるか活動がどうかということではなくて、存在を見ることが大切なのではないかと思っております。いや、なかなか世の中の人間関係というのはこうギクシャクいたしますが、私たちはこう人に対して批判的になる時があります。私は自分のことを振り返りまして、人に対してこう厳しくなっていく時というのは一つの特徴があります。で、それはどういう特徴があるかというと、外側に目が向くという特徴ですね。で、これ内側に目が向いてになっちゃうともっと本質的な問題になってしまうかもわかりませんが、多くの場合外側に目が向く時に批判的になると。ところがちょっと目線を変えてみようと、その人の存在内側に目を向けてみたとき、全然違うんだこの人はってことに気づくときがある。そんなことを小さな経験を通して教えられることが今までもありました。そういう意味で私たちは肯定的であるってことはとても大事だと思います。私たちは社会生活を送りながらこう世知辛い中で生きておりますと、どうしてもこう否定的な表現になりますけど、あるとこ見てたらば話し方講座っていうのがあって面白いなと思って読みました。肯定的に話そうと思ってもつい否定的表現になってしまうという人がいますということで、その下にいろいろ書いてあるんですね。会社で上司が遅刻した部下に怒鳴ります。遅刻するなと何度言ったら分かるんだ、夏の査定は覚悟しろ、こんな言い方があるのかどうか分かりませんけど、そんなことが書いてありました。こんなこと言われたらもう震え上がってしまうかも分かりませんけども、それで、表現は肯定的な方がいいということで、いろいろとこう例が上がってるんですけど、遅刻するのはやめて早く来よう、大きい声を出すのはやめて小さい声でも聞こえるよ、居眠りするな、これはやめて眠そうだね、早く寝ろ、これはそろそろ寝る時間だね、うろちょろするな、ゆっくり歩こうよ、ムカつくな、寂しい気持ちになるよ。こんなふうに肯定的に言えばいいと。いや、そうやれてみたらそうかなと思いますけど、でもこんなこと言えなくなっちゃうのが私たちの余裕のなさというところかなと思いますが、でもやっぱり外側だけ目が向いてきますと、やっぱりどうしても否定的批判的に私たちになっていきやすいということかなと思います。話終わりますが、イエス様の目線は存在に向けられている。私たちはイエス様に存在を見られたとき大丈夫でしょうか。これ実は素晴らしいことです。どれだけカッコつけても飾れない、イエス様は存在を見ておられるんですから。で、なぜこれは素晴らしいことなのかというと、イエス様が外側でなく内側を見ていてくださるということはどういうことかというと、私たちがどれだけ頑張っても意味がないということなんです。で、外側でしたらいいかもわかりません。日曜日礼拝来るときはこうこうこうしようとか、それから恵みの手段で、みんな外側の話です。ところがイエス様はその奥にある存在そのものに目が向いている。というときに私たちの結論は一つなんですね。そうなんだと開き直るしかない。こういうことです。内側見られてんだと。いい意味での開き直りが必要だと。どうせ外側飾っても私はそこを見てないよとイエス様がおっしゃるんだったならば、いや私はこういう人間です、内側見られたらこんな人間です、だからあなたの恵みが必要なんです、恵みに守っていただいて生きていくしかないのですと。そういう意味での いい意味での開き直りが私は信仰ということではないかと思っております。私たちはこうこうこうしたから大丈夫とこう言いたいんですね。人生頑張ってきたから大丈夫、一生懸命奉仕してるから大丈夫、みんな今度何々だから大丈夫っていうところに行きたいんですけども、この何々だからというところに入れていい私は唯一の言葉があります。それは恵みです。恵みがあるから大丈夫、私たちはそういう世界に生かされているということを心に留めさせていただきたいと思います。礼拝を閉じるときにイエス様の目線がどこに向いているのか、私たちの存在に向いている、そのことを心に留めさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。
あなたは私たち一人一人をそのままの姿として見ておられ、そして大切なものとして受け入れておられるお方であることを感謝をいたします。あなたの恵みを覚えつつ、この一週間も同じ目を持って他の人たちを見ることができる豊かな恵みを与えてください。そしてあなたの恵みを多くの方々にお分かちすることができる主よ、器として、私たちがこの世の中に存在していることを感謝しつつ、その目的を果たさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。